こんにちは、船山です。
内田です。
今回のテーマは内田博史の成り上がりストーリー、貧乏家庭に生まれたチンピラが金持ちになり上がれた秘密についてお話を聞いていきたいと思います。
はい、
さあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、内田さんといったら伝説をいろいろ数々残してきたので、まあ、いっぱいあるとは思うんですけど、
はい、
まあ、限られた時間の中でお話を聞いていくので、うん、何か一つこれはすごかったなみたいな、流れ上がったなみたいなのって何かありますか？
やっぱ一番最初の商売ですかね、金貸しだった時の話ですかね。はいはい、もやっぱりあのスポンサーがついてくれて、それでその、まあ、時流に乗った、たまたまその時、はい、あのね、システム金融っていうのが、
はい、
あの時流に乗ってましたんで、まあ、本当にあの時は全盛期だったんで、まあ、本当にたまたまその時流に乗ったビジネスに乗れたっていうのと、ただその時にやっぱ貸すお金がないと話にならないんで、でそのスポンサーがついたっていうのがやっぱり一番でかいですね。だから結局僕自身の力じゃなくて、
はい、
そういう力で、あの、まあ、巨人の方に乗っかるじゃないですけど、まあ、行ったっていうのが、まあ、成り上がったっていうよりも、まあね、うん、そういうことなのかなと思いますよね。
でもあれですよね、うん、結果的に、まあ、その業界ですよね、当時の業界で、うん、かなりの上の方に行った、
うん、そうですね、
シェア的に何番、いや、ベスト3ぐらいに入ったわけ
ですよね。いや、そのぐらいには行ったと思いますよ、あの結構、かなりの規模だったんで、うん、だからそこの、まあ、きっかけになったっていうのが、
うんうんうん、
やっぱその人のおかげかな。
スポンサーの、うん、
はいはいはい、
でもそのスポンサーって、まあ、ある意味スポンサーがいたからお金を稼いだと思うんですけど、うん、自分のお金だけだったらそんなに大規模になってました？
無理ですよ。
無理ですか？
もうだってスポンサーのお金だから、
はい、
まあ、ボンボン稼るんですよ、ね、自分のお金だったらこいつちゃんと返すかなこんなみたいな感じで、やっぱビビって貸せないですよ。
あ、渋っちゃって、
うん、だけどね、スポンサーの金だから最悪ね、うん、あの別に借金じゃないんで、
こ
っちは出資なんで、
はいはいはい、
うまくいかなかったらごめんやっしゃの話なんで、
お
あ、すいません貸し倒れちゃいましたごめんなさいねの話なんで、
うん、
結局ね、だからその気楽さありましたよね。
でもそうなると、このスポンサーの人も誰も彼の貸さないじゃないですか。
うん、そうですね、うん、
でそうなった時に、じゃあどうやって出会って、どういうふうに信用信頼を得てお金を出してもらえるようになったのかっていうのが、うん、まあ、一つ気になるところであると思うんですけど、
はいはいはい、
どうやって出会ったんですか？
いや、まず一番最初僕、まあ、鉄筋屋さんで、まあ、博打狂いが多かったんで、そいつらに金を貸す、金貸しの真似事から、それで、まあ、それで、まあ、1年で200万ぐらいのお金貯まったのかな。それでそこから
当時はいくつですか？
今その時17とかそんなもん
です、ね、17年200万はだいぶの大金ですね。
そうですよね。でそのうちにパチンコ屋で金貸すようになったんですよ、
ね、
パチンコ狂いの、
はいはい、
あのね、貸すようになって、うん、でそれで今度あの協定上で金を貸すようになって
レベルが上がってね。
そうですね。でそうなった時に、はい、あの協定上のその庭主ですね、
あ、はい、
まあ、今一緒に地元の庭主、うん、まあ、要するに、まあ、ヤクザもんですね、
はいはい、
でまあその誰に断って商売やってんだってことで、
まあ、まあ、
事務所にさらわれちゃうですね、それでまあ、あのダメでしょって話になったんだけど、
はい、
まあ、向こうもやっぱり17、18の限りにそんな、まあ、何もないんで、
はい、
まあ、あの何もしねえだろうとこっちも高く食ってですね、いやいやいや、もうそんなこと言われてもね、
うん、
あのこっちも別に縄張りもねえし、
一人でやってるし、
もうゲリラ戦で稼ぐしかねえからそんなこと言わないでよみたいな、
はい、
みたいなこと言ったら、ま
あ、
たまたまそこに遊びに来てたその、まあ、金貸しの人が、
はい、
あの金貸しの、まあ、すごい大社長がいて、
で、
まあ、あのその人はもう戦後のどさくさから、
うんうんうん、
あのもう闇市の時代から、
はい、
みたいな人だったんだけど、
うん、
で、まあ、その人がこいつ面白いってなったんですよ。
あ、気に入ってもらったんですか？
気に入ってもらった、はいはい、でそっからこいつ面白いってなって、
うん、
で、それで、まあ、じゃあそこですぐ金出たわけじゃないですね。
そうですよね、面白いだけでお金は出てこないですよね。
で、そっからまあ仲良くなって、
はい、
でそこの、うん、なんていうんですかね、あの番頭さんがいるんですよ。でその番頭さんと仲良くなったんですね、
はい、
まず最初その会長とあの、まあ、もちろん仲良くなったんだけど、その、うん、そこの番頭さん
と、番頭って何ですか？
その下に番頭がいたんですよ、そこのその
品位、まとめてる人みたいな。
そうそうそう、
はいはいはい、
でその仲良くなったんですよ、
うん、
で番頭さんと仲良くなった時に、
はい、
あるその借金で、
はい、
その逃げてるやつがいて、
はいはいはい、お金返さない、
逃げてるやつがいて、でそしたら俺そいつ捕まえられるんですよ。
え、なんでですか？
いや、もうそのそいつと仲のいいやつを知ってたんで、
あ、はいはいはい、
そいつを呼び出せばこいつ捕まえられるって分かったんで、あ、僕そいつ捕まえられますよ
って、お、言ってみた、
うん、あ、じゃあ捕まえてくれたらお礼しますって言うんで、
はい、
で捕まえて、
うんうん、
捕まえて連れてったんですよ、
はい、お、はいはい、
その会長のとこ、
はい、
とこと、
うん、
そのバントのところに、
はい、
それでそしたらなんかそいつが、うん、なんかね、 お金はあるから一緒にじゃあ取り行きましょうってなって、うん、その番頭と一緒についていったら、はい、走って逃げられちゃったらしいですよ。
え、ひどいですね。
で、うん、それで逃げられちゃったって帰ってきたから、うん、あの僕が、はい、あそうなんですねっつって、うんうん、でまあ普通になんか世間話してるから僕はそこで、
はい、
でこのケツどうしますって言ったんですよ、うんうん、
はいはい、
したら周りなんてこと言ってるこのガキみたいな感じで、もう、ま、周り若い人いっぱいいたんだけど、はい、何このガキみたいになったんですけど、いやだってそうでしょって、うん、俺があの捕まえてきたやつを渡しました、うん、逃げられましたって言われましても、はい、なんか俺にお礼するのが嫌だから逃げられちゃったで済むと思ってんのみたいな、うんうんうん、もうそれをその偉い会長の前でそんなこと言うんだから、何このガキと思って、そしたらなんかその番頭さんが、ちょっと、あの、会長ちょっと、あの、5万円ちょうだいって言われて、で5万円もらって、それでなんかちょっと行こうっつって、で、ちょっと喫茶店行って、それで、あのさ、確かに逃げられちゃったの悪いんだけど、でもやっぱ会長の前でああいうふうに言われちゃうとよ、格好つかねえから。でこれは別に足代ってわけじゃねえけど、今日のとここれで
勘弁してくれて
ステーブみたいな話になったんですよ、
はい、
でその代わり、はい、その会長に話して、結構債権いっぱいあるから、取り立ての、美味しいの回してあげるようにするからみたいな話になったんですよ、
はいはいは
いはい、じゃあいいですよと、別に俺こじきじゃねえしこんな5万円くらいもらってもいらないから、僕の金いらねえからって、それでもう一回あの何日かして会長のとこ行ったんですよ、で、なんかあのあれ内田君なんか取り立てあのスタッフいるのみたいな話になって、
はい、
いや僕一人でやってますけどって言ったら、あじゃあちょっと立ちの悪いの引っかかっちゃってさ、
はいはい、
誰行っても取れねえんだよみたいな、
それはさっきの逃げ出しですか、
違うやつ、
別のやつ、
はい、でよく聞いたら、それが、あるその団体の、親分なんですね、だ要するに、いや暴力団組長に金を貸してるんですよ、それは取れねえという話になって、いやこんなもん俺取れねえでしょ
よ
と、で結局
だって誰が言っても取れなかったですよね、
まあ、だからあの脅かされるわけじゃないんだけど、のらりくらりやられちゃうんですよね、で結局そのなんていうのかな、あの利息入れて400万ぐらいの金あったんですよ、
はいはい、
でしょうがないから、そこ行ってですよ、もう嫌でしたよ本当に、組事務所入ってて、
うわ怖いですね、
もう若い人もいるし、
はいはいはい、
でその中であのすいませんあのお金返してもらえませんかねみたいな話をするわけですよね、
はいはいはい、
それで、返せねえだなんだとのらりくらりやるもんだから、
はい、
いや親分ねって、そしたら僕ねってあのこれ今あの会長のとこから取り立て頼まれてきて、結構これ実績になると、今後会長の付き合いも良くなるんで、俺の顔立てて、その返したことにしてもらえないかと、
返してくださいじゃなくて、
返してください、あのだからあの親分から取り立てることができたって言ったら、俺の株が上がるんで俺の顔立つから、その金は俺自分で払う、だから400万、利息主で元本だけ200万返したってことで、
200
万俺が払うんで、その親分が返した、俺が取り立てたっていう話にしてくんねえかって
言
った
んです
、おそしたら向こうは借金チャラになるわけじゃない、
もう取り立ってこないですからね。
そうですね。だからもう、ジョイよってなって。
はいはいはい。
それで、その200万、自分の金で。
用意して。
会長、取ってきましたと。
お
そしたら、みんなびっくりするわけですよ。こんなガキが、どうやって取ってきたんだ、みたいな。
今まで誰も言っても取れなかったのに。
普通に話したら、なんかやっぱり僕若いんで、なんか、哀れに思ってくれたのか、なんか、払ってくれました、みたいな。お前すげえなってなった。で、じゃあ、それ、取り半だ、取った金半分こだったんで、じゃあ、100万持ってけやってなったんですけど、ちょっと待ってくださいと、僕、400万の債権受けて、で、勝手に利息いいからっつって、で、元本だけでもって、言ったわけですね、だからこの元本なんで、これから取り半しちゃったら会長損するじゃないですか、
はいはい、
だから僕のもう、器量不足で400万取れなかったら、僕がボンクラなんで、
はい、
いいですよ、僕、今回泣けますから、全部会長取ってくださいっ
つって、200万あげた。
そうしたら、
はい、
お前男前だなみたいなって、そこからいろいろ債権回してくれるようになったんですよ。
人気だと。
そうそうそうそう。こいつはいいよってことで、それで、今度やってるうちに、
はい、
そのうち、やっぱお前目先聞くから、ちょっとじゃあうちから金、引けやみたいな話になって。
おスポンサーになってくれて。
そうそうそうです。それで金出し
ました
。で、僕がやっぱりその貸し倒れ率が低かったんですね。
はいはいはい、
僕のお客さんってね。
うんうん、
で、なんでって話になった時に、
はい、
やっぱ見極めですかねみたいな。
おどういう見極めですか、
やっぱこいつ返すか返さないかな。
初めに。
そう。そ見極めだと思います、はい、で、金貸しの極意って何だと思うって言われて、僕は貸し付けだと思います。
おはい。
したら正解と。
へ
やっぱり、結局返さないやつには何言ったって返さないし、だからやっぱりその見極めですよね、
うんうんうん、
おいこら言ったって買えないもん買えないって言って、はい、そしたらそうなんだよと、金貸しの極意は貸し付けなんだよと、
はいはいはいはい、
ちゃんと返すやつに貸すかどうかなんだよとか
お
っていう話 で気に入られて、はい、じゃあお前ちょっとやってみろって言われて、お金が出てきたんですよ。
は
でそっからどんどん広げていってどんどんこうでかくなっていったっていう、はい
は
い、
でも今のって、まあ、ちゃんと返す人に貸すって言ったじゃないですか、
はい、
でも広げ結果的にすごい大きな規模になったじゃないですか、
はいはい、
でそうなった時に返さない人にも貸すようになるじゃないですか、
はいはいはい、
広げたい気持ちが、
はいはい、
で返す人だけに貸してたらあんまり広がらないと思うんですけど、うん、その辺はどうやってやってたんですか。
あの時のそのシステム金融っていうのは、うん、要するにどういうことかっていうと、はい、例えば A 社から借りますよね、
うんうん、
でそれ返せないってなったら B 社連れてい くんですよ、
うん、あ、はいはい、
で B 社から利息込みの借用書書かして、うん、であの A 社に返すって
やつ、はいはい、
でこれ B 社がまた返せないってなったら今度 C 社行くんですよで C 社でまた B 社で作った借用書とその、はい、あのなんか金利込みでまた借用書切って、
はい、
で B 社に返すんですよ。で C 社で、
はい、
C 社でまた返せないってなっても今度 D 社連れてるんですよ。
ジュングル
でこれ全部実は自分のグループなんですよ。だこれがシステム金融です、
はいはいはい、
だからこれ市中引き回しの系っていうんですけど、あので結局、うん、僕はトップで金主なんで、
はい、
こいつらでババ抜きし合って、
はい、
で結局こいつらでババ抜きし合ってるんですけど、うん、実際にお金動いてないじゃないですか。借用書書き換えてるだけなんで、
はいはい、
だからどんどんビンビンビンビンとその最初に貸した金が10万20万だろうが最終的に何百万になるわけですよ、うん、で最終的にあの時っていうのは結構若いやつだと親がケツ拭いたんですよ。
あ、そうなんですか。
今と時代違ったんで、
はいはいはいはい、
でそのそういったので、うん、親がケツ拭くやつのリストみたいのがあって、だから結構そういうので回ってたっていうのがあるんですね。
あ、うん、じゃあその貸してる人が、まあ、後ろになればなるほど、うん、まあ、だんだん雪だるま式に増えていくわけですよね。
やばいことになりますよね、
うん、で一番貧乏くじを引いた最後の人の親が結果的に払って、うん、貸してる人が払ってるってこと
ですね、うん、あ、違います。あのその借りたやつが最終的には親が大体親が結束するんですよ。大体
借りた人が、
そうそう、
ああそうなんですか、うん、
だからその金貸しの間には親族が結束拭くやつのリストみたいなのがあって、そこに DM 流しまくるんですよ、それ借りてくるんで、
うん、でもそれって A から B、C、D っていくじゃないですか、うん、で借りてる人はずっと一緒じゃないですか、
はい、
じゃあなんでその後ろになってもうお尻に火がついたようになるまでは親に行かないんですか、うん、もっと早い段階でごめん、うん、ごめん、お父さんお母さんって言って、
もうそれがね不思議なんですけど、どうにかするんですよ。
あ、そうして、
うん、でね俺笑っちゃうんですけど、
はい、
まあ、最初あの頃は大手5社っつって、
はいはい、
アコム、プロミス、竹富士、ね、うん、まあ、ほのぼのレイクとか、まあ、
はい、
いろいろあったんですけど、
うん、
大手5社行って、
はい、
その後に、まあ、ちょっときつめの金融へ行って、そのうち月1割行ってでそこでダメだとうち来るんですよね。
お
っていう
町金の方に流れてったよ。
でそのそもそもなんですよ、
はい、
じゃあそいつらプロミスとかアコムとかアイフルでなんで借りたのって言うと、住宅ローン支払えないから、住宅ローン支払わないから、
はい、
結構クレジットカード借りて、
はい、
もう枠いっぱいなんでサラ金行くんですよ、
はい、
で今違って総量規制ないんで、
うん、
普通のサラリーマンが、
はい、
100万ずつは大手越しで500万とか借りてた、
はい、
でそこで、うん、バカですよね、うん、だって住宅ローン払えないからサラ金って、サラ金払えないから町金のきついとこ行って、町金で払い切らないから最終的に俺らみたいなの来るわけですよ
このサラ金と町金っていうのは何が違うんですか。
サラ金じゃ大手の、まあ、一緒なんですけど、町金、はいはい、っていうのはやっぱりその大手のサラ金よりもちょっとき
つい
きついのが町金ですね。で、
町金大手中小零細みたいな、
でも俺らになると本当立ちが悪いだからなんか万引き犯から逃れるためになんか連続強盗殺人犯で助けを求めてるような感じなんですよ。だから人間って追い詰められると何やこんなことやってんだろうってことあるんですよ、ね、だから結局ね最後までねそういうことになるんですよね、うん、
はでそこから、まあ、最後は親がケツ拭いてっていうなるじゃないですか、うん、
はいはい、
で内田さんのところって、まあ、一つまた面白いなと思ったのがその他との大きな違いって、
う
ん、お金を貸す人に貸してましたよね。
そうですね、
はい、他の人はお金を借りたい人にそのままダイレクトに貸してた、
そうですね、はい、
そこも大きな違いですよね。
そうですね、うん、だからやっぱりこれポイント、
うん、
ここまでの話のポイントで、
はい、
いかにお金を出す人の信頼を得たかな
って、うん、
ここがポイントなんですよ。
はいはいはいはい、 それがもう成り上がりストーリーの、
ね、ですね、肝なんですよね。で、うん、これって全部僕のその後の人生にも生きてるんですよね。でほとんどの人が、はい、例えばまあこの音声聞いてる人よく聞いてほしいんだけど、
はい、
一番最初に仕事取るときって、うん、なんだって話なんですよ、
はい、
やっぱ実績なんですよ。
あ、みんな仕事ちょうだいちょうだいって、何にもないのに仕事ちょうだいってやりますよね、
うん、だけど仕事来るのは実績なんですよ、うん、
はいはいはい。
じゃあ実績がないから仕事来ない、仕事が来ないから実績が積めないっていうジレンマにほとんどの人がなるんですよ、うん、
はいはい。
じゃあ僕どうしたかってことです、
うん、
実績を金で買ったんですよ。
まあそうですよね、200万という金額
で、そうですよね、実績を200、ね、本当は取り立ててないお金を、
はい、
私自腹切って200万取ってきましたって、うんうん、まあ、それは嘘ですけど、
はい、
でもそれが原因でこいつすげえってなって付き合いが始まってこう取引してもらえるようになって、で最後にはスポンサーから金も出た
ん
です、
うんうんうん、
でこれは僕のもう本当にそのなんていう裏技ってわけじゃないですけど、
はい、
実績がないんだったら金で買えばいいんですよ。だからそのね、あのその YouTube のコンサルなんかも、
はいはい、
いや、あのこの会社として、うちの会社として始めた時、
うん、
YouTube のノウハウは持ってるけど実績がないと、
う
ん、じゃあどうするんだって、その実績を持ってるやつを雇ってきて、そいつの実績を元にして、ね、そいつは日本一の YouTube、うん、YouTube ね、コンサル、はい、ほとほど日本中の YouTube コンサルのネタ元がそいつってやつだったんで、だからそいつだから、なんでうちに YouTube コンサル頼むんですか、うん、うちが日本一だからです。これ以上の説得力のある話ないですよね。
確かに、それを、うん、一からコツコツコツコツ、
うん、
勉強してスキルを磨いて、うん、経験積んねえなんてやったら、
バカ買った
んじゃん、もう終わっちゃいますよね。
終わっちゃう、人生終わっちゃいます。だから結局僕もマーケッターとして実績なかったじゃないですか、
うんうん、
だから先生と組んで、
はい、
そ先生と一緒にやってもらった実績、
う
ん、俺の実績で使える
わけ
ですよね。
はい、そうですね。
ではじゃあその後に僕がマーケティング塾とかをやった時に、
うん、
はい、なんで俺から教わるか、俺が日本一だからって言えるんですよ。
はいはい、
だって実際2025年日本一ですよね、
はい、
でもそれって先生と組んでもらっているからっていうのはかなりでかいわけですよね、うん、結局ね、
うんうん、
だから結局こうやってるんですよ、結局実績って、はいはい、だからほとんどの世の中の実績ってそうなんだよと、
うん、
だそれをバカ正直にこう、はい、やあのなんていうの、地道に実績積んで少しずつ損して得取るみたいなことやったら一生報われないよっていう、うん、
そうですよね、うん、だからその人の実績っていうものは経験だとか知識っていうのを丸ごと買ってくれちゃうわけですよね。
そうなんですね、うん、だから そのそれをあのそれを買ってきちゃうっていうのが一番あのもう早いですよね。だからまあこれやっぱり結構有名な話ありますよね。あの、
はい、
なんでしたっけ、どっか あの通販会社が、
はいはい、
確かねすごい大企業のホームページかな、
うん、
何かをあのタダで引き受けますっつって、
はいはい
はい、でそれを実績にして、
はい、
拡大して最後その会社を Google かなんかで売却してるんですよね。
あ、すザポスですね。
あ、すごい有名な話ありますよね、
ザポス。
で結局、はい、みんなそれやってるんですよ、
はいはいはい、
実績買ってくるんですよ。だからあのファンドなんかもそうじゃないですか、
はいはい、
うん、あの結局ね、どこどこさんが、うん、あの出資してますとか、
はい、
いやそういうことにしてるだけなんで、
はい、
この金僕出すんで出資したことにしてくださいと。そうすると、まあ、変な話、すっごい有名人とか、
はい、
すっごい大手の会社が金出したってなれば、うん、あ、じゃあこれすごいのかもってなるので、
うん、でまた新しいお金がやって
くる。そうなんですよね、うん、
でも本人は出してない、
出してない、
そういうことにしておいてくださいと言ってるだけですよね。
そうですよ、
うん、だからまあそういうものが、まあ、当時16歳とか17歳の内田さんが、うん、まあ、初めてで、その手持ちの資金のこういうと、うん、いや私にはそういうね手元にお金がないって言うかもしれないですけど、
僕200万ですかね、
ね、
うん、
それを別にどんな方法でも稼げばいいですよね、うん、別に200万じゃなくてもいいわけですよね、
うん、
100万でも50万でも30万でも、
うん、
でその手元にある金額足りなかったら足してくる、
うん、
でその金額で実績を買いに行く、
うん、
っていうにしたらもう雪だるま式の大きくなってきますよね。
そうですよね、
うんうん、なので、まあ、こういうものを一つね、内田さんの成り上がりストーリーのなかなかね表に出されない秘密になりますので、うん、ぜひね今回の話も参考にしていただいて人生を大きく変えるきっかけにしていただければと思います。